シネマ銀幕の夜、こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
さて、オープニングの映画音楽は1980年制作のアメリカ映画ブルースブラザーズからご紹介します。アメリカのコメディ映画サタデーナイトライブでジョン・ベルーシ&ダン・エイクロイドが演じた人気キャラクターを映画化し、黒いハットにサングラス、黒いスーツを身にまとったブルース兄弟が巻き起こす騒動を笑いとアクション、歌と踊りを散りばめながら描いた傑作コメディです。本日の映画音楽はこの映画の中でマーフ&ザ・マジック・トーンズのリーダーマーフが人気のないクラブで歌っているシーンに流れた曲をお届けしましょう。トニー・レニスでクアンドクアンドクアンド。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。1月31日から全国公開中、ザ・ルーム・ネクスト・ドアをご紹介します。スペインの名将ペドロ・アルモドバル監督による初の長編作品英語劇で、2024年第81回ベネチア国際映画祭で最高賞の金獅子賞を受賞したヒューマンドラマです。また第82回ゴールデングローブ賞主演女優賞ドラマ部門に主演のティルダ・スウィントンさんがノミネートされていましたね。ティルダ・スウィントンさんとジュリアン・ムーアさんという演技派の2人が共演し、病に侵され安楽死を望む女性と彼女に寄り添う親友のかけがえのない数日間を描いています。ストーリーを簡単にご紹介します。重い病に侵されたマーサはかつての親友イングリッドと再会し、会っていなかった時間を埋めるように病室で語らう日々を過ごしていました。治療を拒み、自らの意思で安楽死を望むマーサは、人の気配を感じながら最後を迎えたいと願い、その日が来る時には、イングリッドに隣の部屋にいてほしいと頼みます。悩んだ末、マーサの最後に寄り添うことを決めたイングリッドは、マーサが借りた森の中の小さな家で暮らし始めます。マーサはイングリッドに、ドアを開けて寝るけれど、もしドアが閉まっていたら、私はもうこの世にはいないと告げ、マーサが最後を迎えるまでの短い数日間が始まるのでした。出演はベネチア国際映画祭で女優賞を受賞、フィクサーでアカデミー助演女優賞を受賞し、アルモドバルの短編英語劇ヒューマンボイスにも主演したティルダ・スウィントンさんがマーサを演じ、アリスのままででアカデミー主演女優賞を受賞、加えて世界三大映画祭すべてで女優賞を受賞したジュリアン・ムーアさんが親友イングリッド役を務めました。安楽死を望む女性と寄り添う親友の最後の数日間、巨匠アルモドバル監督が人生の終わりと生きる喜びを描く世界が湧いた最高傑作です。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
うん、この作品はね、魂を揺さぶる、そして心の奥に深く刻まれる、そういう作品です。巨匠アルモドバル、そして名優ティルダ・スウィントン、ジュリアン・ムーア、この二人の共演、それだけでも張り詰めたような緊張感を感じます。もうこの二人の名優の説明は必要ないと思います。皆さんよくご存知だと思います。二人の履歴は素晴らしい作品の数々です。そして多くの賞を受賞してきました。その二人が出演した今回の作品、ティルダ・スウィントン演じるマーサはかつて戦場ジャーナリストでした。ジュリアン・ムーア演じるイングリッドは小説家です。彼らは若い頃同じ雑誌社で一緒に働いていた親友同士です。しかし何年も音信不通でした。マーサが末期癌であることを偶然知ったイングリッド、二人は再会し、これまで会っていなかった時間を埋めるように病室で語らいます。治療を拒み、自らの意思で安楽死を望むマーサ、彼女は人の気配を感じながら最後を迎えたいと願っていました。そんなマーサはイングリッドに、その最後の時隣の部屋にいてほしいと頼みます。イングリッドは悩みます。 悩んだ末に彼女の最後に寄り添うことを決めます。その最後の数日間をこの映画は描いていますが、アルモドバルは死というテーマを大きく扱っていますが、決して陰気でむごい作品にはしたくなかったと語っています。森の中の家、そこにいる二人、女性を守る自然の力、それがもたらす光と生命力、それがこの映画の中であふれています。未来が死であるというストーリー展開、そこを抑えた表現でアプローチしていきます。心の機微、そして思慮深さ、それをもって死というテーマに臨んでいます。それからもう一点、若い頃に彼女たち二人が関係を持っていた恋人役のジョン・タトゥーロ、彼は二人の主演俳優と見事に息の合った演技を披露しています。タトゥーロ演じるダニアン・カニングハム、彼はこの映画の中で私たちが住む地球もまた瀕死の状態である、そう伝えています。それはアルモドバルが示唆するカウントダウンの始まりであるのかもしれません。二人のオスカー女優の共演、それだけでもこの映画見る価値があると思います。
1月31日から公開、ザ・ルーム・ネクスト・ドア、1時間47分の作品です。1月31日から公開、ブラザー・プドゥの二人をご紹介します。マレーシアの首都クアラルンプールを舞台に、最下層の町で支え合って生きてきた兄弟の過酷な運命を描き、世界各地の映画祭で数々の賞に輝いたマレーシア・台湾合作映画です。ストーリーを簡単にご紹介します。クアラルンプールのプドゥ地区にあるスラム街、不法滞在者2世など、さまざまな国籍や背景を持つ貧困層の人々が暮らすこの地域で、身分証明書を持たないアバンとアディは兄弟として育ちました。ろう者のアバンは市場の日雇い仕事で堅実に生計を立てていますが、アディは裏社会とつながっており、危険と隣り合わせの日常を送っています。そんなある日、アディの実の父の所在が判明し、身分証明書発行の可能性が出てくるのですが、ある事件が兄弟の未来に暗い影を落とすのでした。出演は台湾の人気俳優ウーカンレンさんが兄アバンを熱演。2023年第60回金馬賞で最優秀主演男優賞を受賞。マレーシアのスター俳優ジャック・タンさんが弟アディを演じました。ミス・アンディなどの社会派作品をプロデュースしてきたジン・ウォングさんが長編初監督脚本を手掛けました。世界の映画祭を席巻、100万人の魂を揺さぶった感動作がついに日本で劇場公開されました。過酷な運命を背負う兄弟、生きることの不条理さ、ウーカンレンさんの声なき魂の叫びに胸を打たれました。ラストは涙が止まりませんでした。非常に繊細に描かれている作品です。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
いろいろと考えさせられる作品だったと思います。とてもメッセージ性の強い作品です。そして素晴らしい作品です。法的な身分を持たないマレーシアの孤児兄弟、その二人が直面する苦難を描いています。強い社会的、そして政治的なメッセージを秘めている映画です。ジン・オンによる脚本監督デビュー作は、無国籍マレーシア人やクアラルンプールの未登録移民労働者のコミュニティの中で兄弟の苦闘が悲劇へ向かう様子を描いています。アジアでも比較的豊かな社会の周辺で生活する見えない人々、その見えない人々の日常の現実を描いています。監督ジン・ウォンが人間ドラマと力強い社会的、そして政治的なコメントを巧みに 融合させています。この作品がマレーシアの伝統的に非常に保守的な映画検閲制度をほとんど変更を受けることなく通過したことは監督の手腕を示しています。ちなみに削除されたのは長いキスシーンなどごく一部だったそうです。この映画の舞台はクアラルンプールの活気あふれるプドゥー市場の地区です。この地域は非公式な住民が多く暮らす場所でもあります。この映画は中国系マレーシア人でありながら必要な書類を持たず国民身分証いわゆる IC を取得できない40代のアバンと30代のアディという孤児の兄弟を描いています。 ID が与えられなければアバンとアディは基本的な市民権を拒否され影のような人生を送らざるを得ません。この映画の冒頭それを示唆するある言葉が表示されます。自分の影を頼りに生きる者もいれば片手と片目だけを使い生きる者もいる。この言葉はルーマニアの代表的な劇作家であり詩人であるマリン・ソレスクの言葉です。この言葉の意味するテーマそれはとても重くそして厳しいものでした。映画の中でローアのアバンがクライマックスで演じる声にならないその魂の叫び、ここは本当に見どころです。ご覧になったあなたは必ず感情を大きく揺さぶられると思います。映画はいろいろなことを教えてくれます。この世界にはこういう場所があること、そしてこういう人たちが存在するということ、それを改めて思い知らされます。我々はもっと世界を知らないといけない、そう改めて思えた感動作です。
1月31日から全国公開中、ブラザープドゥーの2人、1時間55分の作品です。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画アプレンティス、ドナルド・トランプの作り方、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は神奈川県藤沢市にお住まいのラジオネームナオックさん、茨城県水戸市にお住まいのダイさん、神奈川県横浜市にお住まいのアイシーさん、おめでとうございます。ナオックさんから、落ち着いた語りで話される映画の数々がとても魅力的に感じます。今回のアプレンティス、雪の花、とても気になる作品です。またデイビッド・リンチ監督が亡くなられました。彼の作品の魅力なども語ってくれると嬉しく思いますとくださいました。ナオックさん、ありがとうございました。かしこまりました。ダイさんから、いつも楽しく拝聴させていただいております。まさに現代の時の人、トランプ氏がロイ・コーン氏との出会いによりどのように変貌していくのか興味津々です。しかし今でも3つのルールを守り続けている彼の心の強さは目を見張るものがありますとくださっています。アイシーさんからは、ラジコで聞きました。映画の中にいるような素敵な時間でした。ありがとうございます。ドナルド・トランプの作り方、映画の公開と伺いとても興味があります。アメリカリアリティ番組アプレンティス見てました。かなり衝撃を受け、今でもトランプ氏にいろいろな思いがあります。そんな彼の作り方とは、これは見なければ心が落ち着かないと思い応募しますとくださいました。アイシーさん、当たりましたよ。ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想もお聞かせいただけますと嬉しいです。ナオックさん、ダイさん、アイシーさん、ご当選おめでとうございました。続きまして、映画雪の花、共にありて、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は東京都品川区にお住まいのラジオネーム果てない空さん、三重県津市にお住まいのおぐりまんさん、京都府京都市にお住まいのベースボールさん、おめでとうございます。 果てない空さんから、いつも映画を見る際の参考にさせていただいています、ありがとうございます。こちらこそいつもお聞きいただいてありがとうございます。先日私にふさわしいホテルを見てきました。のんちゃんの明るくポジティブな魅力が爆発していました。田中圭さんの振り回されながらものんちゃんを放っておけない演技がのんちゃんの魅力をさらに引き出していました。これからも素敵な映画の紹介を楽しみにしていますとくださいました。ありがとうございます。私にふさわしいホテルも魅力的な映画でしたよね。私も気に入りました。オグリマンさん、最近秀作の歴史映画がたくさん作られていてすごく楽しみですとくださいました。雪の花もぜひ劇場でご覧くださいね。ベースボールさん、こんばんは。こんばんは。時間ある時のタイムフリーでゆっくり配置をしています。ありがとうございます。人の命を救う途方もない大きな行く末は大スクリーンで見たいです。医療も挫折や失敗に苦労して陰ながらの人々のおかげで今こうして安心して暮らせるのですから。時代劇の言葉遣いも役所広司さんもいろいろ興味深いのでよろしくお願いしたいですとくださいました。ベースボールさん当たりましたよ。果てない空さん、オグリマンさん、ベースボールさん、ご当選おめでとうございます。そして残念ながら外れてしまった方ごめんなさい。時間の許す限りメッセージをご紹介いたします。また過去にくださった皆様からのメッセージもご紹介できればと思っております。東京都町田市にお住まいのラジオネームみねちゃんさんです。ありがとうございます。毎日寒いですね。それでも必ず春がやってきてなんとなく日常に感謝したくなります。映画って感性が研ぎ澄まされて生活に必要だなって思いますとくださいました。本当ですね、矢沢さん。
うん、本当だよね。みねちゃんさんのおっしゃる通り、映画ってね、僕はあの心の水のようなもんだといつも思ってるんですね。
はい、
いい映画たくさんあります。みねちゃんさんもたくさんご覧になってください。
またメッセージお聞かせくださいね。ありがとうございました。埼玉県さいたま市にお住まいのゆうちゃんママさんです。こんばんは。こんばんは。昨年は子供が生まれ初めての育児に泣いたり笑ったりしながら奮闘してきました。わ、おめでとうございます。そんな中、育児の合間にカフェインレスのコーヒーを飲みながらシネマ銀幕の夜を聞くのが私の楽しみで息抜きでしたとくださいました。嬉しいです。アーサーズウイスキーのペア劇場鑑賞券にご応募いただいてましたね。今年もたくさん映画のお話を聞けるのを楽しみにしています。アーサーズウイスキー、笑って泣ける作品との紹介でぜひ見たくなりました。今年初映画にぴったりな一作だと思いましたともくださいました。ゆうちゃんママさん、育児も楽しまれてくださいね。ありがとうございます。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もたくさんの方からのご応募、そして心温まるメッセージの数々をお寄せいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
リスナーの皆さん、いつも熱心にこの番組を聞いてくださってありがとうございます。ここでちょっとエッセイとは関係ない話をします。皆さんの番組への思いが我々番組スタッフの力になっています。いつも感謝しています。そしてメールをありがとうございます。最近は本当に多くのメールを頂戴しています。もちろんいつも申し上げていますが、そのメールはすべて拝見しています。ほんの一部しか番組でご紹介できないことを心苦しく思っています。でも皆さんの思いは受け止めています。それからご質問も多くいただいているにもかかわらず、なかなかすべてお答えできず申し訳なく思っています。できるだけお答えしていきたいと思っています。その中で何人かの方からこんなメールを頂戴しました。毎週新作2本を紹介していますが、それ以外にもし気になる作品があったらタイトルだけでも紹介してほしい、そういうメールをいただきました。わかりました。その時に紹介はできなかったけど、この作品もなかなかいいですよと思える作品はタイトルだけでも ご紹介するようにしたいと思います。そこで今日のシネマエッセイです。このところ皆さんもご承知の通り、テレビメディアの在り方が問われ、そのことが盛んに取り上げられています。社会の闇を追うべきはずのメディアが闇に落ちたとでも言うのでしょうか。今ジャーナリズムの在り方が改めて問われていると思います。そんな時、2月7日から一本の映画がリバイバル公開されます。先日ご紹介したアプレンティス、ドナルド・トランプの作り方、この作品にも出てきた弁護士ロイ・コーンにもつながる話です。今日のシネマエッセイはこの作品です。 Good Night and Good Luck。 2005年に公開されたこの作品 Good Night and Good Luck、 監督はジョージ・クルーニーです。そして出演はデビッド・ストラザーン、ジョージ・クルーニー、ロバート・ダウニー・ジュニア、パトリシア・クラークソン、レイ・ワイズ、その他の皆さんです。俳優ジョージ・クルーニーの監督第二作で、赤狩りが猛威を振るう1950年代のアメリカを舞台に、不当な権力に立ち向かった実在のニュースキャスターエド・マローの実話をもとに全編モノクロ映像で描いた作品です。舞台は1953年冷戦下のアメリカです。ジョセフ・マッカーシー上院議員率いる委員会は、国内の共産主義者を排斥する赤狩りを推し進めていました。いわゆるマッカーシズムです。その時、先日ご紹介したアプレンティス、ドナルド・トランプの作り方、その作品に出てきた弁護士ロイ・コーン、彼もマッカーシーと共にこの赤狩りを推し進めていました。政府から軍部、そしてハリウッドに至るまで共産主義者とみなされた者は、根拠のあるなしにかかわらず次々と告発されました。中には自分を守るために友人や家族を密告する者も出てきました。本来ならそれを追及すべきマスコミが報復を恐れて静観する中、ある一人の男が立ち上がりました。テレビ局 CBS のキャスターであるエド・マローとプロデューサーのフレッド・フレンドリー、そしてその仲間たちです。彼らはマッカーシー上院議員の嘘と策謀の事実を報じることに踏み切ります。エドワード・ R ・マローとそのスタッフたちは、マロー自らがホストを務める報道番組See It Now の番組中でマッカーシー上院議員を批判しました。政府やスポンサー、そして視聴率の問題など、局の経営者は政治的な番組政策に懸念を持ちましたが、番組はマッカーシー上院議員を追い込み、議会の欠席議決採択の引き金となっていきます。そして最後、後々まで語り継がれる有名なスピーチ、マローはこう語りました。テレビを配線と真空管の詰まった箱にしてはいけない。そうマローはメディアに対して警鐘を鳴らしました。最後にマローはニュースの終わりの決めの挨拶、あの名文句、Good night and good luck。そう語り、スピーチを終えます。
今夜は映画グッドナイトグッドラックより、ダイアン・リーブスで I've got my eyes on you を聞きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
皆さんおやすみなさい。そして幸運を。矢沢俊彦でした。